ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。チューバ奏者の河江克之さんです。河江さんはもうこの番組に何回か数えきれないほどたくさん遊びにいらしてくださっていまして、多分初めてお会いしたのはもう10年以上前になるんじゃないかなと思うんですが、今日お会いするまでの間、約2年ぐらい間が空いているんですけれども、いつも河江さんとお会いするのは冬の時期が多くて、河江さんがやってらっしゃいますチュービートというバンドのライブが毎年冬に開催されるんですが、そのお話でいらしていただくことが今まで多かったんですね。なのでこの夏の時期に河江さんにお会いできるっていうのは私にとってはすごく新鮮な感じで、とても楽しみです。チューバという楽器について、また河江さんが演奏されているデキシーランドジャズという音楽について、いつも楽しいお話をたくさん聞かせてくださっています。今日はどんなお話が聞けるのか楽しみですね。1時間ぜひ皆さん楽しんでください。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。本日のゲストはチューバ奏者の河江克之さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。約2年ぶりぐらいに。
そうですね。
なるんですね。はいはい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
お元気でしたか？
元気です。
元気です。今日、河江さんがスタジオに入って来られた時に、はい、あれ？なんか、ちょっといつもと雰囲気が違うっていうか、なんか新鮮な感じがして、なんでかなって考えてみたんですけど、いつもこの番組にいらしていただく時って、はい、チュービートの、定期的なコンサートの時期だったんですよね。
そうなんです。
だから、毎年冬にお会いしてたので、今日はアロハシャツで、しかもすごいこんがりされてて、もう、ザ・夏っていう雰囲気で。
いよいよ暑い夏になってきましたね。
なってきましたね。はい、夏でも似合いますね、河江さん。なんかすごい似合う感じがしました。きっと外でたくさん演奏活動されてるんだろうなと思ってお聞きしたら、
ね、
したら
そうですね。
あ、そうですね。ちょっと秘密な感じで、ね、後ほど、
はいはい、後ほど
後ほど、なんかそうじゃなかったみたいですが、またね、後ほどゆっくりお話をお聞きしたいと思うのですが、はい、そう、河江さんはもうこの番組に本当にもう数えきれないくらい定期的にゲストでいらしてくださっていまして、ね、
いえいえ、
きっと初めてお会いしたのはもう10年以上前になるんじゃないかなと思うんですが、
そうですね、はい、もう、はい、
そうですよね。で最近聞いてくださってるリスナーの皆さんとか、その最初の頃のお話を覚えていらっしゃらない方も、そのぐらい前の時期から出てくださっていたので、今日久々にちょっとこう河合さんのチューバとの楽器の出会いとか、河合さんが演奏されてるデキシーランドジャズという音楽についてなど、ちょっとお聞きできたらなと思っているんですが、まずチューバ奏者ということで、チューバという楽器を、イメージは皆さんきっとお持ちですかね。大きい楽器かなとかって、ね、
まあ、各家庭にあるような楽器じゃないので、
そうですよね、
非常に珍しいものだと思いますけども、まあ、ブラスバンドね、中学とか高校とか、そういうところのブラスバンド部にはまずある楽器、で、まあ、チューバって言ってもその仲間の楽器が結構いっぱいあるんですよ、実は。
はい、
例えば野球応援とかで、使ってる白い体にぐるぐる巻きつけてるでっかいやつ、あれスーザホーンといって、チューバの仲間なんです。
そうなんですか。音は似たような
音、同じなんです。
同じで、
スーザっていうマーチを作ってた人が、外で演奏するのに後ろからだと聞こえないから、普通のチューバって音が上に出ちゃうので、
ラッパが上に向いてますもんね。
上に向いてて、でホールでやるときは反響板っていうのがあって、それに当てて音がホールの中に聞こえるんですよ。ところが外で野外とかでやると、上に行っちゃうと上は遥か上まで行っちゃう
から、ね、
なくなっちゃうので、じゃあ前向けたらいいんじゃないっていうことで、あれをぐるぐる体に巻きつけて歩きやすくして、さらに前向けたっていう、
そういう理由があるんですね。
そういうものもあるんですね。
演奏するのは同じようなその ボタンと言いますか。
そうですね、まあ、チューバって2種類、そのピストンのタイプのものとロータリータイプのもの、まあ、車のエンジンと一緒でピストンエンジンとロータリーエンジンってあるじゃないですか。
聞いたことあります。
そういうののちょっと違いがあるぐらいで、ほぼ一緒なんですよね。でチューバってもともと4種類あって、キーが違うんですよね。
はい、
米管と正管と S 管と F 管っていうのがある。
4種類もあるんですか。見た目は同じですか。
見た目もちょこっと巻き方が違うんですけども、まあ感じとしては同じなんですけど、使う用途がちょっと微妙に違うんですね。
小学校とかの吹奏楽だと一つぐらいしか学校にはないものなんですか。それともそのキーの違うチューバが何本か置いてあったり。
いやいや、キーの違うものはまずめったにないと思うんですけど、吹奏楽ブラスバンドっていうイギリスとかあっちの方でやってるものっていうのは、B フラット管とよく使われるのは E フラット管っていうのをよく使うんですね。でそれが吹奏楽ブラスバンド、金管バンドみたいなやつはそういう風なんですよ。これがオーケストラとかになると、ヨーロッパの場合は米管と F 管っていう楽器を使うことが多くて、クラシックでもアメリカに行くと、これが正管と F 管だったりする。
なんででしょうね。演奏される曲、一般的にこう多く演奏される曲のなんかキーの問題なんですかね。
まあ、その多分音楽のスタイルの問題だと思うんですけども、なんかそういういろんなのがあって、
あるんですね。
ただ吹奏楽ブラスバンドとかで使うものは基本的には正管と S 管っていうのの譜面が大体そのものしか出てないので、ただ最近は中学生高校生ぐらいとかになると正管とかを音大に行くためにもう手を練習しとくっていう人も結構多いみたいですけどね。
そうなんですね。先生知らなかったです。そうなんだ。チューバという楽器に初めて出会ったのは河合さんはいくつの時なんですか。
僕はですね、中学1年生なんですよ。
中学1年生の時、
もう一番最初が本当はもう3歳ぐらいからピアノとかやってて、ちょこっとですけどね、ちょこっとやってて、それで音が取れるので、ドレミファソラシドが分かるので、小学校入った時に、小学校の1年生かな2年生かの時に、担任だった先生が音楽の先生で、で町の中に市内でやってる合唱団があるから、そこに行ってみないかって言って、で一応試験受けたらなんか受かっちゃって、でそれで小学校の間は少年合唱団に
歌ってらっしゃったんですね。
でそこの先生、 っていうのが学校の音楽の先生たちが集まって補助員みたいなのをずっとやってたみたいで、でものすごくよくしてくれる先生が一人いて、なんでなんだろうかなと思ってたら、中学行ったらその先生が、ブラスバンドの先生で一番最初の音楽の授業に行ったら、なんでお前はブラスバンド見に来ないんだって言われて、ってい
う、
でそれで行ったらもう入ることが決定みたいな状況に、
この子音楽できるから絶対来てほしいと思ってたでしょうからね。
そう言われまして、いや困ったなって言って、ただ結構市内でも有名な学校だったので人数がすごく多かったんですね、1学年50人ぐらいいて、
多いですね、
多かったんですよ、僕の学年でも40人ぐらいはいたかな、多分
全体でじゃあもう100人以上いる、
100人以上いる、
うわ多いですね、
ブラスバンド部だったんですね、で40人のうちの男の子3人しかいなかった、
そこない
3人しかいなくて、でその時に、先輩とかにトランペットかトロンボーンかチューバ、この3つの楽器を3人で決めるからって言われて、
なんでなんでしょう、その3つが男の子なんか理由があるんですかね、まあ、
金管で多分一生懸命なんか力入れるなきゃなっていうこと、
大きな音が出せるかなみたいなことなのかな
ですかね、ちょっと分かんないですけどそこら辺は、でその3つの楽器があって、で僕その小学校の最後の時に鼓笛隊でコルネット吹いてたんですよ、で、まあ、同じような楽器嫌だなって言って、でトロンボーンっていう、こう伸び縮みする、
はい、
あれがすごくかっこよさそうに見えて、トロンボーンやりたいって思って言ったら、その3人のうちの1人の子が、はい、お姉さんがトロンボーンのパートリーダーやってるって、だから弟だから教えてもらえるだろうって言って、その子にまずトロンボーン取られちゃった、でそれで、ね、トランペットだとコルネットと同じみたいになっちゃうし嫌だなって思ったら、ちょうどその時にチューバを持った3年生の先輩が入ってきて、
はい、
チューバもいいよとかって言って、その人が生徒会長で部長で、めちゃめちゃ背高くてかっこいい人だったんですよ。これはもしかしたら3年後にはこうなってるかも安易な考えで、じゃあチューバにしますって言ったのが
そうなんですね、
きっかけで、そこから
先輩への憧れもプラスされて、
全然背は大きくなりませんでしたけどね
でも大きくて重くて、中学校1年生の河合さんにはチューバは結構大変、
いや大変
じゃなかったですか、
大変でした、もう重いし、ね、口がまず届かないんですよね、
あそう、口の位置まで
が、口の位置がもう高い場所にあるので、その当時のピストンの楽器だったので、またさらにちょっと高い場所についてて、だから意外と大変でしたね、
そうですよね、お膝に抱っこする状態で吹くんでした、
今だと本当はチューバ台って言って、その台に乗っけて吹くのがあるんですけど、その当時は田舎だったのかまだそれがなくて、膝の上に乗っけてて、
そしたらね、それは口の位置高かったら絶対届かないってなりますもんね、
でしたね、
じゃあ最初大変でしたね、
大変でした、
あれ何キロぐらいあるんでしたっけ、チューバは、
ね、10キロちょっとあるんですよね、
あじゃあ中学校1年生で、もし小柄な子とかだったらすごい
大変です ね、 重たいですもんね、でも僕今ね子供たちにも一応教えてたりとかもするんですけど、小学生とかでもまあ、やったりとかするので、まあ、そういう子たちはそういうチューバ台を使ったり、チューバも小柄なちっちゃなチューバっていうのもあるんですよね、
子供用に、
子供用というわけじゃないんですよ、
じゃないんですね、
サイズがちょっとちっちゃいっていう、そういうまあいろいろ、まあいろいろ工夫してるというか、まあ、なんていうんですかね、チューバってまだ完成されてないっていう意味なのかもしれないですけどね、他のものって大体の形とか寸法って同じじゃないですか、
はい、
もうチューバって一本一本メーカーによっても全然形も巻き方もなんか違うんですよ、だからハードケースって言って移動する時の硬いケース、
はい、
あれって量産できないので、
楽器の形が違ければ入らないですもんね、
入らないハードケースに、ね、改造してもらったりとかいろいろしながらで、なかなか大変なんですよ、
今もじゃあ進化を続けてる楽器なんですか、
だと思います、実際は分かんないですけどね、
いろんなタイプのチューバがあるんですね。いや、みんな一種類だと思ってると思います。そうなんですか。じゃあそこでいろんな巡り合わせでチューバと中学1年生で出会って、
そうですね、
吹奏楽でこう、吹奏楽ですとスタートはじゃあやはりクラシックに近いような、そういう音楽から始められるんですもんね。はいはいはい、
普通にあのコンクールで金賞を目指してっていう、そういう感じですね。
そうですよね。力の入れてる学校でしたらきっと皆さんすごい頑張ってらっしゃる子が、
ね、頑張ってましたね。
たくさんいて大変でしたか、当時の部活は。
大変ですね。
練習厳しくてみたいな。
もちろんその僕がね、学校行ってた頃ってエアコンもない音楽室、録音取るから締め切ってって、夏の、あの夏休みの間に、汗だくになってっていうのことなんていうのは、今じゃ考えられないんですけどね。
今ね、エアコンがどの辺もついてるか、私子供の頃もそうでした。窓を開けてなんとか風を入れて夏休みとかね、やってましたもんね。
録音、あの10分ぐらいの間締め切ってとか、そんなよくやってましたね。
思い出しますか、夏のね、頑張ってた頃をね。じゃあそこから3年間あの中学校でチューバを やりながら、はい、音楽の道に進みたいなってもう思うようになっていかれたんですか。
っていうか中学をそれ3年間やって、その後また高校も3年間ブラスバンド部で、
そうですか、
やって、で大学をどうしようかなって言った時に、僕たまたまあの日大の付属校、
はい、
まあ、準付属なんですけど、そこの学校だったので、まあ、地方なんでね、日芸っていうのに音楽っていうのがあるから、しかもちょっと過去に吹奏楽部から行った人がまだいないので。
そうなんですか。
僕21期生かな、21回生かなんかなんですけど、いないからとりあえずあの点数足りたら受けてみろって言われて、そしたらあのなんとなく点数があったんで受けてみたら受かっちゃったっていう。
そうですか。
そこからまあ一応本格的にクラシックを勉強するために、大学でということになるんですけど。
川江さんというともう私の中にはもうデキシーランドジャズのイメージしかないですが、じゃあもう学生時代は本当に長い期間クラシックの演奏を続けてこられて。
そうですね、あの、基本的にはもう大学出る直前まで、あのデキシーランドジャズ知らなかったです実は。実は知らなくて、あのうちの僕の先輩たちが何人かあのデキシーランドジャズをやってたんですね。で その人たちが、順番に故障していってくれまして、
はい、
あの代わりに行ってこいっていう、はい、まだあのバブルの頃だったので、仕事がいっぱいあったみたいで、でそれでもう他の人代わるにももう代われない、他も仕事いっぱいなので、だからお前行ってこいって言われて、一番最初こんなちっちゃな紙に例えば聖者の行進F F F F って書いてあって、
はい、
でそれでいいか、F って書いてあったら一小節の間に外レを吹いてこい。
はい、どういうこと？
F だから、
はい、
F と C だから、僕たちで言うところの外レになる。
あ、そうそうか、あのドレミとピアノの音と違うからですね、楽器がね、
インディーフラットなので、
なるほどなるほど、
それを吹いてこいで。C7、セブンスコード、C7 って書いてあったらいいか、C7 って書いてあったらレとラじゃないぞ、ラとレを吹いてこいっていう。
おー、レとラ、ラとレ、順番が違うよっていうこと。
そうそうそう、7って書いてあったら裏側だからって、逆だから、それを10枚ぐらい紙もらって
メモ用紙みたいな、
メモ用紙みたいな、それで見ながら、
じゃあまだその時はこのコードが何かとか、こういう
構成音だとか、何もメロディーがどんなものなのかも全く知らず、
ある意味でもそのチューバという楽器だからできたことってもありますかね。
かもしれませんね。
ピアノで参加してこいと言っても絶対無理ですもんね。
多分できないと思いますよね。
できないですもんね。
なのでそれで行って、しかもそれ仕事っていうことだったので、あの1日4回ぐらいのステージなのかな、
はい、
でその10枚ぐらいを繰り返しやるっていうことだけで参加させてもらって、
はい、
でお弁当もついて、
お弁当もついて、
帰りにお金ももらってっていう、バイト代をもらってっていう、これはすごいなっていうんで、帰りにあの秋葉原の 石丸電機っていうのがある、
はい、
あって、
はい、
そこの4階だかなんだかに海外の CD とかをいっぱい置いてあるところがあって、でそのもらったお金全部ディキシーランドジャズっていうコーナーを見に行って、中でチューバが入ってるものだけを買い占めて家帰って聞いたら、あ、こんなもんがあるんだっていう、
そこで初めてこの音楽をじっくり聞くって、うん、じゃあその聞いて勉強する前にもステージ立っちゃったってことですね。
何もなくもう、そうなんですよ、ね、
その2つの音を連続してトゥトゥトゥトゥで一応成立するんですね、するシンプルにやろうと思えばってことなんですね。です
一番シンプルな形なので多分成立したんだと思うんですけど、
面白いですね。でも今までクラシックをずっとやってきた河合さんにとって結構衝撃だったんじゃないですか、でその CD いっぱいお家で聴いて、こんな音楽があるんだってね。
だってその大学の時とかにもちろんジャズ研みたいなのもあったりとかするので、そうするとジャズもいっぱいなんていうんですか、ビッグバンドみたいなのも学祭とかにやるんですよね、
はい、
でその時とかは僕たちチューバの人とかは何飲み物とか食べ物運ぶ係で、演奏は一切なかったので、
そうなんですか、だってなんでだろう、入ってないんですか、
ビッグバンドだからチューバいないんですよ。
そうなんですね、ウッドベースとかが入っちゃうから、
なのでジャズってなんだよっていうふうに最初の頃はね、
思ってて、
それがその CD を聞いた時に、っていうチューバって使われるんだっていう。
面白い、そうかそうですね、そのジャズ、デキシーランドジャズという言葉にもジャズが入ってますけど、はいはい、その先ほどお料理を配ってた時のジャズの音楽とまたデキシーランドジャズって違うというわけではないですが、
そうですね、
ジャンルとしてはどういう風になっていくんですか。
もともとの一番最初の、スタートがそのアメリカのニューオーリンズという町で、ジャズが生まれるんですけどもね、もともとその黒人の人たちっていうのはアフリカから連れてこられた奴隷の人たちなんですよね。でもともとヨーロッパの方からその奴隷を連れてきて、でヨーロッパの人たちは夜な夜なクラシックを、ね、聞いて踊ったりとかいろいろしてっていうのを楽しんでるんだけど、その黒人の人たちはこう窓から覗いて、あ、面白そうだなって言って見てるだけで、もちろん高価な楽器なんかを買えないし、それがダメだったんだけど、結局その南北戦争っていうのがアメリカにはあって、奴隷制度はを廃止しましょうっていう側と、奴隷制度は必要だよっていうのがあって、でそれで結局その奴隷制度廃止という戦争が終わった時には廃止になった、で廃止になった時にその演奏家だった人たちは、その楽器もう船で一回渡ってきちゃってて、潮風とかにも当たっちゃってるし、海に近いところなのでボロボロになっちゃってるから、お金いっぱいもらえるから楽器はそこで払い下げで楽器屋さんに売っちゃって、でお金に変えて本国に帰ってまた新しい楽器を買うというのが主流だったんですね、でそうすると街の中にはボロボロになった楽器がいっぱい余ってる、でこれ自由になった黒人の人たちはそれを手に入れることができるようになっちゃう、
はい、
でまあ手に入れられなかった人たちとかはその日用品を用いてっていう楽器を使ったりとかして、みんなで公園に集まったりとかしてその音楽を楽しむ、だけどもともとそういう勉強はしてないので、クラシックのようなものは譜面も読めないしできない、どうしようかって見よう見ぬまねで、音楽を遊ぶっていう形から生まれたのが、こうちょっとずれるっていうような意味のあるジャズっていう、
釣れるって、そうなんですか。
ラグタイムのラグっていうのはこうタイムラグとかの、もともとピアノとかでラグタイムとか
ラグタイムっていうジャンルがね、
ジャンルがあって、それが、まあ、ジャズと同じぐらいの頃なんですよね。でそのズレ感を楽しむっていうので、黒人の人たちはそれが非常に長けてたっていう、ダンスとかね踊りとかそういうのも一緒に相まって、でそれがジャズのスタートなんですね、でも元々はそのデキシランドジャズっていうと、お葬式のがスタート、
はい、
黒人は奴隷制度がなくなる前は奴隷だったので、
はい、
もうその自由がない、だから、人は死ぬことによって、やっと神様が救ってくれた、その喜びっていうので亡くなった人を墓場まで連れていくときに寂しい音楽で連れて行って、そして、埋葬するときにまたちょっと悲しい曲を流して、で帰りはどんちゃん騒ぎして、よくある聖者の行進とか、ああいうのでやっと あいつは死ぬことによって自由になれたっていう喜びの曲っていうので、なので、あの、僕たちみたいな歩けるチューバとか、
うん、
バンジョーとか、そういう楽器の人たちが先導してみんなを連れていくっていう。
そうなんです、うん、一箇所にいてどこか音楽を聴く場所でっていうんではなく、
ではなく街の中をその、ね、みんながよく遊んでた場所を通ってあげたりとかして、そうやって連れて行ってっていう。
なんかそう思って聞くとすごく明るくてハッピーな曲だとね、うん、思いますけど、なんかその背景を聞くとその明るさの中にもなんかこうちょっと、
う
ん、
そうですね、
ね、感じてしまいますね、うんうんうんうん、元はそういう音楽だったんですね。
元はそうですね。それが徐々にそのいろいろ、あの、人数が増えて、あ、まあ、室内でやるようになって、ピアノが出てきたり、
はい、
あの、ウッドベースっていうかコントラバスというか、ああいうのに、なっていってっていう、そうすると広いところでやれば人数も入るので、ビッグバンドみたいなのが生まれていってっていう、そういうふうにどんどん進んでいってっていうことなんですよね。
そうなんですね。そのゼキシランドジャズが生まれて、じゃあ長い歴史の中でそこからスタートで、いろんな今私たちが聴いてるような音楽のジャンルが、
そうですね、
少しずつこう形を変えて生まれていったんですか。
もともとは、そのニューオーリンズというところでやってたんですけども、アメリカには禁酒法っていう、
はい、
お酒飲んじゃいけないっていう時期があったんですよね。その州によって違うんですよ。なので州をまたげば大丈夫っていう、あの、何年か前にあのコロナってあったじゃないですか、
はい、
あの時もそうでしたね。東京都は飲んじゃいけないけど、隣の神奈川行ったら飲めるとか、だからあのお酒わざわざ県をまたいで飲みに行くっていう、不届きのやつらいっぱいいましたそれと同じで、あの、州をまたげばあのお酒が飲める州があるので、そこに行こうって言って、あの、例えばミシシッピーリバーを、川があるんですけど、それをずっと登っていくと、はい、シカゴとかニューヨークに行けるんですよね、
はい、
そうやって行って、その行く先々であのお酒を飲むためにみんな移動していく。でお酒がないところっていうのは結局音楽もあのステージ場所になかなかライブハウスみたいなのはできないので、それと一緒にバンドマンもついていって、そこでどんどん、モダンジャズだとかフュージョンだとか、そういういろんなものに変わっていくんですね、はい、でこっちは川なんですけど、こっち側のサンフランシスコ方向に行くやつはルート66号線っていう、
はい、
ジャズの曲にもルート66ってありますけども、あれと同じように川、道でずっと西海岸の方に登っていけるんですよね、でそれで同じようにその音楽も一緒についていってっていう、そんな歴史があるんですよね。
面白いですね。片方はこう川沿いに、こちらは道に沿って、子どんの人々と共にお酒と音楽とってこう、
ね、
どんどんそこで新しい音楽が生まれていったんですね、
うん、そうですね。でも元々はニューオーリンズという街が最初にあって、そこで、黒人の人たちが楽器を手に取らなければ生まれなかったっていう。
わあ、そうなんですか、うん、ジャズってね、一言でよく音楽のジャンルで語ってしまうけれども、やっぱりすごくその中もこういろんな音楽があるんですね。
そうですね。
そうなんですね。いろんなジャズもあるけれども、でもやっぱりデキシーランドジャズが河合さんお好きなんですか？
っていうか、まあ、どちらかというとそこにしかチューバー使われないからっていう。いや、使われなくはないですけどね。
モダンのジャズとかだとやっぱりウッドベースになっちゃったりするんですか。
そう
です
ね。
そうか、チューバーが大活躍できるのはやっぱりデキシーランドジャズなんですね。
ですね。デキシーでも、まあ、ウッドベースの人もいますけどね。
やっぱり同じ曲をウッドベースが入るかチューバーが入るかで雰囲気は全然変わるものなんですか。
もう人によって全然それは違いますよね。
それは楽器というよりも誰が演奏するかによって、
っていう、もちろんそれもそうだと思います。はい、僕 の、 その先輩たちが何人か同じチューバーでいますけど、もう全然 3人ぐらい、ね、あのスタイルが全く違うので、同じような感じにはならないっていう。
そうなんですね。そこがまたクラシックとはちょっと違うね。その人その人の演奏がね、
う
ん、やっぱりありますもんね。河合さんの音楽を聴きたい、ライブに行きたいっていう方絶対今お話を聞いてていらっしゃると思うんですけれどもそういったこういつどこで出るよとかっていうのはどのようにして調べたらいいですか。
ですね、一応ホームページの方にはあのスケジュールはアップしてるので、それ見ていただければ、
はい、
どこで 何やってるかっていうのは一応載せてます一応ほんのり載せてます
控えめですね、チューバ、そして川江克幸さんのお名前で検索したら先ほど私すぐ一番に、はい、見つかりまして、ま
あ、別に川江克幸だけでも、はい、出ますけども、
はい、
他に有名な糖尿病の権威の先生とか、
はい、
出版物いっぱいあるみたいなので
そうなんですね、
そういう感じの人も出てきますが、チューバだと僕しかいないので、
検索していただけるといろいろな場所
で
演奏されているということ で、本当にデキシーランドジャズって、私も河合さんのライブ行かせていただいたことがありますけれども、なんかすごく聞いててハッピーなし、そのね、今日背景をちょっとお聞きしたので、うん、なんかちょっと次回行くときはなんか聞き方もちょっと変わるかもしれないけれども、ね、こうパッと流れてくるとやっぱりなんかこう思わず乗ってしまうような、
陽気な感じの、
ね、音楽で。デキシーランドをやられてる方ってやっぱりそういう性格の方が多かったりしますか？
どうなんでしょうね。
仲間とかどうですか、まあ、ハッピーなことが好きとか、ハッピーな
人が多いと思いますけど。
多いと思います。川合さんすごいそういう感じがするから、やっぱりそうなのかななんて思ったり。その編成としてはチューバー、それからどういった楽器が？
僕が今所属してるバンドですと、トロンボーン、トランペット、クラリネット。で、僕チューバーと、バンジョーっていう楽器と、はい、あとドラムの6人編成が基本の編成ですね。
はい、もし中学校1年生でトロンボーンに出会ってたとしても今デキシーランドやってたかもしれないですね。
いや、多分
トロンボーン入ってるから
多分他の人に取られちゃって
る。いやいや、スタート地点がちょっと違くてもやっぱりデキシーランドになんか行き着いてたかもしれないな、
どうだったでしょうね、
思いますけど、やっぱりチューバが特別ですか、川井さんにとって。
なんだと思いますよね。他のものをもしやってたとしたら、多分続けられてなかったんじゃないかなという気がするんですよね。
そうですか、うん、音楽がお好きだからきっといろんな楽器
とは思うんですけど、多分チューバだったからここまでやってたんじゃないかなっていう。
あ、
他のものだったら多分どうなんでしょうね、ここまで続けてられたかなっていう。
川合さん、チューバのどんなところが好きなんですか？演奏していてでも音でもどんな、なんかやっぱりチューバなしには生きられないなって思う、そのチューバの魅力って何なんだろうと思って。
なんでしょうね。いや、でもやっぱり吹いてて楽しいし、っていうのが一番なのかなと思いますけどね。
重くてね、大変だけど。
重くて大変で、その、よくね、ライブハウスとかでお客さんとかと話するとき言うんですけど、楽器を持ってきて持って帰るのが仕事なので演奏はおまけなんですよって言うとそうなのっていう、いろんな、まあ、いろんな方いますからね、
やはりその運搬するだけでももう一仕事ってことですよね。
他のね、ピアノの人とかね、ドラムの人とかって必ずお店に置いてあるじゃないですか。チューバってウッドベースも置いてあることあるんですよね。
ああ、そうかも。
ところがチューバ置いてあるお店って見たことないですからね。
見たことないですね。いつもどうやって背負ってらっしゃるんですか？背負ってるんですね。背中に大きいこう抱えた状態で。
その昔は車に積んでっていうこともよくあったんですけど、最近やっぱりライブハウスとかだと飲む機会も増えちゃうので、もう飲んじゃうともう今は車は絶対ダメなので。
そうですよね。
なので、で一時車で来て演奏してて、でお客さんにいっぱいどうぞって言われて、でそれでちょっと車なんですいませんって言ったら、お前は何しにここへ来たんだって怒られたことがあって、いやいや演奏に来てるだけなんですけどねって、
一緒に飲むものだって思ってらっしゃるんですね。でもね、デキシーランド、そのお酒と川沿いに、先ほどの話でお酒と音楽はセットだってね、お話がありましたからね。
なかなか。
背負って歩いてると何持ってるんですかって思われたりすることありますか？中馬ってみんな。
昔はそうでしたね。これ何ですかって言われることも電車の中とかでよくあったんですけど、最近はいろいろそういうふうに持ってる人も、意外とすれ違うことも。
ありますか。
あれっていう。
じゃあ、
なので意外と知ってる人は知ってるですね。
なく私も音楽好きだから楽器を持ってる方いるとなんとなく見ちゃったりするじゃないですか、うんうんうんうん、あのケースの中には何が入ってるだろうってすごい気になったりする
んですけど。そうですよね、変な形のやつとかありますもんね。
ありますよね。やっぱりチューバらしいこう形なんですか、そのケースも。そうですね、チューバのこうラッパの形を想像できるような。
まあようこんなでっかいのなんだろうとは思うんでしょうけど、まあ知ってる人は、
チューバかな
って、そうだなっていう思うと思います。
じゃあ お子さんのようにいつも背中に背負って連れて歩いてるんですね。
そうですね、
そうなんですね。いや、やっぱりチューバじゃなければ続けてこれなかったかもって、なんかすごいチューバへの愛がいっぱい伝わってきて、いや
まあいろいろそんなこんないっぱいいろいろありますよ。
なんかさっき打ち合わせの時ちょっとお聞きしたんですけれども、ね、さっきお酒一緒に飲もうよみたいなお客様いらっしゃるという話でしたけど、ちょっとおばあちゃまから質問っていうかなんかご意見があったっていう話で、
もうまだ始めたばっかりの頃ですね。さっき言ったように6人ぐらいの編成でやってるじゃないですか、そうすると2列になるんですよね。前がフロントって言って、トランペット、トロンボン、クライネットっていうのが前3人並んでて、で後ろにチューバとバンジョーとドラムで、しかもチューバって後ろの端っこどっちかなんですよ、でもう一番目立たないところで、しかも演奏も目立たない、ドとソしか吹かないっていう、そういう楽器なので全然目立たない。そしたら演奏終わっておばあちゃんがトコトコトコって近くに来て、何を言うかと思ったら、早く頑張ってトランペットになりなねって出世したら前に出てくるんだと思われていた。
頑張りなねって応援されちゃったってことですよね。違うんですよね。やっぱトランペットになるのにみんな憧れて、その順番に
移動してくると
思われるんですかね。かわいい、すごい。なんて答えられたんですか。
いやいや、そうじゃないんですよ。トランペットは僕は吹けないんですよっていう。
面白いですね。
まああれ若かった、まあ、始めたばかりだったんでね。
あ、それはあったかもですね。今だったらなかったかもしれないですけどね。男の子が頑張ってるなと思って応援したくなったんでしょうね。
そうですね。
いやー、面白いですね。ぜひ皆さんね、本当に生でやはり河合さんの演奏を聞いていただくと、またさらにCD とかで聞くのもねいいですけれども、ね、ライブのこの楽しさって絶対大きいと思うので、ぜひねライブに足を運んでいただけたらと思いますが、楽しいお話を本当にあっという間でまたお別れの時間が近づいてきてしまったんですが、河合さん、最初のところで話した一つ大事な、なぜ河合さんに焼けてるかっていう話をできないでお別れの時間が近づいてきちゃって気になってらっしゃる方もいらっしゃると思うので、最後一言だけ、チューバできっと外をたくさん演奏してこう練り歩いてらっしゃるんだろうなって。
そうですね、もう炎天下の中で毎日のように体力作りしてます、ね、
本当そう、そのくらいの頻度に焼け方ですよね。すごいいい色に焼けてらっしゃいますね。しかもね、全然皮むけないタイプですか。すごい色、
むけてないです。
むけてないですもんね、はい、も
うずっと下地からもう年中休まず、
はい、休まず
草野球やってます。
チューバじゃなかった。草野球でこんがりした河合さんにお会いできてよかったです。夏だったからね、初めて夏お会いできたので。
そうですね、
そうなんですね。やっぱ草野球仲間、音楽仲間もいるんですか。
います、います。っていうか、もともと僕今監督やってるんですけど。
監督さんなんですか。
3代目の監督なんですけど。
すご
い。チーム名がデキシーキングスっていう、バンドの野球部なんです、実は。
すごい。デキシーキングスの皆さんが野球やってらっしゃるってことですか。
元々やってたんです。
へえ。
初代の園田健一さんっていう方が、はい、野球を大好きで、
はい、
で自分で自分のバンドのチームを作って、で後々入ってくる人たちに、君は野球ができるかい？じゃあ合格っていう。なのでずっとメンバーと、まあ、6人しかいないのでね、野球9人必要なので、
はい、
他の人たちを呼んでで野球やってたんですけど、でそれで僕今3代目なんですけど、
はい、
今はメンバーは誰もいない、僕しかいないっていう。
もうデキシキングスの方、今は
もう、まあ年齢の問題もあり、 腰が痛いとか肩が痛いとか、いろんなことを言って来なくなっちゃって
歴史のあるバンドですからね、
そうなんです。なので今僕が、監督兼雑用係という。
でもメンバーの中に音楽好きな方もいらっしゃったりとか、今全然違いますか？はい、草野球の。
野球の方もそうですね、バンドマンも何人か入ってるし、いろんな、平日の昼間しかやらないので、平日の昼間に野球できる人が集まって。
そっか、なかなか会社員の方だとね、難しい方でもするかもしれないですもんね。野球やるかどうかがバンドに入れるかのオーディションなんですね。
そうだったみたいです、昔は。
そうなんですね。じゃあ河合さんにとってはどちらももう切っても切り離せない、チューバも野球も、
野球もそうですね、
楽しんでくださいね。
ちょっと
これから暑くなりますからね、
そうなんです
よ、気をつけながら、
はい、
はい、でもきっとその体力がチューバのいい音につながってるんじゃないかと思います。いや、また河合さんぜひ遊びに来てください、はい、
またぜひ。
では最後にもう一曲聴いていただけるということで、曲紹介お願いできますか？
それじゃあですね、ドボルザークという方がいましてね、この人が、クラシックの曲でアメリカに渡った時に作った、はい、これも電車の車輪の動きとかを、最初モチーフにして作った曲だそうです。
だからタッタタッタのリズムなのか。
そう
なんです、あ、電車なんですね。
そうなんです。ユーモレスクという、曲をお送りしましょう。
本日のゲストはチューバ奏者の河合克行さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ディスティネーション、聴いてください。
僕
モでディスティネーションでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにチューバ奏者の河江克之さんをお迎えしました。皆さんいかがでしたか。こんがり日に焼けた河江さんを初めて見ることができてね、えやっぱり季節が変わると雰囲気も違うので、もすごく河江さん夏が似合うなという印象でした。最後の方でね、種明かしのように実は草野球だったんだっていうお話を聞けたのもちょっと面白かったですね。約2年ぶりにお会いして、久しぶりにその河江さん、今までもねゲストにいらしてくださった時にいろんなお話を伺っていますけれども、久しぶりにチューバという楽器との出会いのお話とか、それからディキシーランドジャズという音楽のジャンルについてもいろいろと詳しく聞かせていただきまして、なんか私は途中から音楽の楽しい授業を受けているような気持ちで、なんかうっかり河江先生って呼びそうになっちゃうぐらい、なんかそんな風に楽しませていただきましたし、すごく勉強になるなという話もたくさん出てきました。あっという間のひとときでした。またいらしていただきたいですね。ももかんでは皆さんからの普通歌コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com momocan@はたなか.com。こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ラーラーサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。